引き続きパーソナリティの井戸端会議2015年末編をお届けしていきたいと思います。
はい、前半のお話の中でね、はい、ゴーダさんの、ね、ミャンマーの話がちょっと魅力的やったので、ね、もうちょっと聞きたいなという皆さんの声がありまして、ね、リクエストが来ましたんで、は
い、
どうぞ、
ありがとうございます、はい、
お願いします、
は
い、
あの以前にもこちらの方でミャンマーの話を少しねお話しさせていただいたんですけども、はい、そうですね、8月の、ね、27日からちょうど1ヶ月なんですね、うんうん、で全くの一人で行ったんですよね、はいはい、ミャンマーってなんかベトナムは行ったことあるんですけども、ミャンマーっていう国っていうのはあのビルマの盾ごと映画のね、あれでしか知らないんで、でもう全く何もわからないまま、お話も急だったので、何も準備をしないまま慌てるように行ったんですけどもね、やっぱりそうです、何時間やったかな、6時間ぐらいですかね。それで向こうへ行って、そのやっぱりちょうど雨季だったんですね、雨がもうずっとすっごい雨 で環境の変化にまあ慣れなかったのか知りませんけれども、ちょうど1ヶ月の半分ぐらい経ったぐらいの時に、うん、食欲がなくなって、うん、で気分がもうなんかすごく悪くなって、周りからすごく心配されて、で大丈夫大丈夫って言って、私は病気したことないからって言って、そしてやっぱりそうおかしい、うん、おかしいので、ちょっと、うん、とうとう国立病院まで連れて行かれて、で入院たって1日だけなんです、全く1日だけなんですけども、もうそれは生徒が2人付き添ってくれて、夜もねずっと個室で面導を見てくれたんですけども、もう至れり尽くせりで、もうそんなしてもらわねえのにと思うぐらいすごく大事にされてきました。
それも一日ですんでよかったです ね。
そうそうですね。
異国の地でね。
いやーなんか血圧かな高くなったんです。家族には言ってないんですよこれ。
今聞いたらびっくりしますよ。
内緒なんです。
カミングアウト。
ね。そう内緒なんです。
でミャンマーでその生徒さんって何歳ぐらいの生徒さんたちを教えてはったんですか。日本語の先生ですよね。は
い、そうです。一番若いので20歳からで36歳全員女性なんですね。27人ですか。で、ね、36歳ぐらいの方っていうのはもう子供さんが小さい子がいらっしゃって、で日本人だったら普通考えられないんですけど、でも海外のアジアのその海外の人っていうのは子供を大体おじいちゃんおばあちゃんに預けて、で出稼ぎに出たり、もう外国でも行かはるんですね。ちょっとびっくりなんですけれども、はい、皆さんすごく真面目で、真面目というか純朴や ね、 日本の70年前いう感じがしますね、すっごく、新鮮な気持ちになります。
はい、子供ではなくて大人もおっしゃったんですね。
ねえ、びっくり。
そうです、はい、やっぱり日本人を教えるんじゃなくて、子供からこう私たちは自然に日本語を覚えてきたけれども、大きくなってから大人になってからやっぱり外国語って勉強するの大変じゃないですか。だから日本のように小学生から順番に勉強じゃなくて、外国人には外国人に教える順番があるんですね。
ちょっと深いわ、
なんかすごく、そういうのも勉強、自分自身が勉強してきて、へーってね、その先生になるための養成学校みたいなのにまあ行きますよね、もう一つ一つが新鮮で、あ、日本語ってこういう風になってるんかとか、
私少しボランティア講座行きました。半年間の、
はい、
で手形とかなんとか言うんですよね。
そう、
なんか難しい文法じゃないけど、ですよね。
そうなんです。
あれで教えられたんですか。
そうですもちろん。だからね、手形って何かと思うでしょう。
さっぱりわかんない
です。はい、行ってください、座ってください、読んでください、手がつきますよね。手形っていうのが分かりやすいんですよ、外国人の方に。で、なんかね、1グループ、動詞でも1グループ、2グループ、3グループという形でね。
その日本の国語じゃないんですよ。
でも外国人日本に来たらね、やばいだけ言えたらもうそれで何で美味しかっても失敗、何言ってもや、何かあってもやばいって言ったらもう、OK、
最近ね、両方の意味がありますもんね。
そうだからね、日本人が面白がってね、なんか使ってはいけない日本語をね、教えたりするんですよ。
わざとね、わ ね、わざと悪い言葉をね、
そうそうそうそう、だからね、そういうのは本当かわいそうだなと思うんですけどね。
なんかね、日本の会社でも上司に対してちょっと偉そうな言葉で言ってしまったりとかね、そんな
ん知らないんですよ、分からなくて言って
る、分かんないよそらね、
かわいそうですよ、うん。
ミャンマーって何語が公用語なんですか、本当は。
ミャンマー語です。
へえ、
ミャンマーの字知ってますか。
知らない。
こんなクリンクリンって丸い可愛らしい字なんです。一応あのネットで見てください。もうすごい漫画チックな字です。
ね、なんか外国の話も出たんですけどね、やっぱ久田さんはちょっと旅行記をまだ年末聞けてなかったんで、ちょっとだけ
さっきちょろっとだけ話しましたね、
ちょろっともうちょろっと聞いた方がいいかなと。
今年はだからもう連休が取れなかったもんで、もう日帰りとか最大3泊九州とか、
車でしょ、車で、
もちろんもうマイカーで、
そうなんですよ、
ね、ご縁がないんで一人寂しくね、一人寂しく、
そらご縁結び行っとかなあかんわ。
川越さん、どうしたんですか川越さん。
また受けちゃって
ね。
で、まあ出雲大社行ってね、ちょっとご縁のあれあっていただいたりとか、あと出雲大社近くにね、スタジンだとかさっき
言
って
られましたけども、山の方にね、本当に小さな社の、
ね、あの辺だから、その江原さんっていうね、あのちょっとスピリチュアルの方が勧めてはるスポットがいっぱいあって、でスタジンにやったら、あのなんか大きな杉でしたっけ、
あの
なんか触るとね、パワーがいただけるとかね。
あ、でも私ね、白蛇ならぬ白トカゲを見たんですよ、そこで。
白トカゲ、
はい、そのスサ神社で。
そうです、そうです。
すごい、神様の使いじゃないですか。
そうなんですよ、なんかあるとか思いましたよ。
へ
ー、はい、あとそのね、出雲大社でも本当は裏の、うん、なんか小さな社があってね、
なんか横から横向いてる、うん、ですよ ね、 なんかね、本堂の、あの本殿の神様がね。ですかね。
こう岩がね、苔むした岩があって、そこをね、触るとご利益があるとかなとか。はい、ね。
あれからガイドブック見ても載ってないのがいっぱいありますよ。
載ってないです。
その砂、はい、稲佐の浜の砂を持ってきて、収めるとかね。
うん、そう、なんか歴史とかも強そうですよね。
いやいや、それは弱いです。なんとかの御事とか弱いですけど、あの、何にご利益あるとか、そっちの方が。
うんうんうん、
はい。
ですよね。私、厳島神社は行きました、今年。広島のね。
厳島神社、あれ、上がりはりました、あの、店。
店？
あの、山の上。
山の上は行ってないんです。
あ、そうですか。
そっちにご利益があったんですか？
いや、僕も、あるのしてて行けなかったです。時間がなくて。
あ、そうですか。
たまたま、あの、その、九州三泊帰りに、行ったんですけど、たまたまそのガイドブック見てたら、厳島神社のあの宮島の中にあるお寺で、早朝、なんていうの、行事があって、で、それが朝の5時半にフェリー乗っていくみたいな、なんかフェリー埠頭で、フェリー埠頭で、車中泊、野宿みたいな形でして、で、朝一番のフェリー乗って、で、駐車料かかる前に出てきて帰っちゃうみたいな、
うん。あそこね、能の舞台みたいなのもありますもんね。
古代風っていうかね、うん、あの、厳島神社のなんかそういう、
ね、やっぱり、ね。
格式を感じますよね。
感じます、感じます。
うん、じゃあもうちょっと来年の初詣は、ちょっとそういう何かパワースポット的なご利益のある神社に行くっていうのもいいかもしれないですね。
そうですね。
もうね、もう年末。
どっか行きはる予定ある方いらっしゃいます？
なんかさっきね、穴場を教えてほしいとおっしゃる方が
私あのまだねその外国人をねお正月に連れて行かなければならないんですよ、うん、まあできたらね、
京都なんかだったら有名どころいっぱいありますよね、
人いっぱいでしょ、うん、
あ逆に
でもね、
でも人がいないところってご利益も、
う
ん、みたいな、
うん、そうか
のもあるから、ちょっとそこは微妙ですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、私の近所の神社
地元がいいんですね、地元
すっかすか
やっぱり平方だったら狼神社有名ですもんね、なんか読み方いろいろあるみたいですね、あれ。
あ、そうなんですね。
正式には狼神社でしたっけね。確かそうだったと思います。あれで王と読むとは思わないですけどね。うん、いがみって読みますもんね。書きますからね。うん。
本日は年末恒例のパーソナリティの井戸端会議をお届けしました。皆さんにとって今年1年はどんな年でしたか？来年もパーソナリティ一同、いろんな話題や情報を楽しくわかりやすくお伝えしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
みんなの NPO サロンでは、本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号を書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので、最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、見たい、聞きたい、これが知りたい。前髪を切りすぎました川越と
いつも前髪がない上田と、
ショートカットにした宮岡と、
ゴーダと、今朝前髪を切ってきた大江と、
髪型に変化のない久田がお届けしました。